LA ホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード2986東証グロース市場複証本則市場上場 LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社 LA ホールディングス代表取締役社長脇田英一さんです。聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんです。この番組は2月10日に広島で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
皆さんこんにちは、改めまして、LA ホールディングス社長の脇田英一と申します。よろしくお願いします。はい、早速、会社概要ということで、40分ほどのご説明申し上げます。会社名、LA ホールディングスということでちょっとアルファベット入っているので分かりづらいですが、会社は不動産会社ですね。不動産会社を束ねるホールディングカンパニーでございます。子会社6社と持ち分法適用会社1社という企業群になっております。現在市場の方は東証グロースということと福岡証券取引所の本則市場ということで、まあ、現在グロース企業ですね、550社ほどございますが、だいたい時価総額でいきますと私ども40番台に入ったということでありますので、だいたいトップの 10% ぐらいの企業群に属する会社と。で、不動産会社ですね、グロース全部で今21社ございます。で、21社の中で私どもの時価総額、この間まで4番だったんですけど今5番にちょっと下がっております。まあ、300を超えたぐらいの時価総額となっております。はい、遠隔出ました。1990年と株式会社ラートレという会社で実は創業しております。まあ、34年目の会社ということになります。で、市場に上場しましたのは2006年ということで、当時の対象ヘラクレスということでございます。で、私が社長に就任しましたのが2013年ともう10年経ちました。で、2022年ですね、市場再編でグロース市場選択と。で、昨年、福岡証券取引所に重複上場したと。で、今年一番新しいトピックスはアーバンライクということで、これ熊本県本社の会社でございます。不動産会社でございます。アーバンライクという会社を持ち分法適用化ということで私どものグループに入っていただいたということでございます。で、ざっと事業の内容をさらりと説明申し上げます。ちょっとまだね、決算閉まってないんで、ちょっと古い資料になってしまいますが、まあ、私どもの会社のですね、姿というのはどういうことかというと、不動産デベロッパーですが、いろんな事業を行って事業を伸縮させながら成長させていこうと。ですから一つの何か事業に特化してですね、それをどんどんどんどん売り上げを増やしていくということではなく、いろんな事業をバランスよく常に想像を持って行っていこうと。新築不動産販売、それから再生不動産販売と、そしてコツコツポタポタ稼ぐことができる不動産賃貸業と、こんな感じとなっております。まあ、不動産会社もね、いろいろこう、まあ、賃貸の仲介環境いろいろありますが、私もデベロッパーですので、常に何か物を仕入れて加工して販売していくと。ですから販売機能もあるんですが、販売会社ということではないんですね。車で言えば、まあ、地元松田さんみたいなメーカーでございます。私どもが自ら作って販売していくと。まあ、これが私ども不動産デベロッパーの基本でございます。で、それぞれの事業ですが、まあ、新築不動産の中の、まあ、収益不動産開発ということで一つのまあ事例なんですが、まあ、この収益不動産開発、現在私どもの事業のポートフォリオの中で、やはり一番の収益の源泉となっております。で、どういうポジションを取っているかというとですね、まあ、開発規模10億円から40億円ぐらいの中規模開発って書いてありますね。まあ、これは大手のデベロッパーがやるような開発ではないと。 いうお金も必要なんですけど、大きすぎないというポジションを取っていくというのが私どものポジションでございます。まあ、そういった中で私どもの想像力というものを付加して事業を行っていこうというのがこのマップの詳細でございます。
これ社長、図見るとそうなんですけど、これなんか目利きが求められそうな感じもするんですが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。まあ、実は小規模なものっていうと分かりやすく言うとですね、例えばアパートの開発だったりとか、通常のそのワンルームマンションとか賃貸マンションの開発っていうのがございます。で、ここはですね、まあ、実は私どもの会社というのは、まあ、少ない人数でより多くの収益を上げていこうということでいきますと、付加価値が非常につけづらいんですね。で、かといってやはりあまり大きなものでいくと大手と競合するということで、まあ、お互いの、まあ、ホワイトスペースをちょっとうまく見つけて、で、そこでものづくりをしていくと。ですから、まあ、ちょっと立地のエリアもですね、超一等地と、駅前の超一等地ということではなくてですね、ちょっと一本入ったところ等々を開発していくというのが私どものポジションでございます。具体例です。はい、これ渋谷、東京の渋谷区ですね。先ほどの写真の事例の一つでございます。渋谷区松濤というところにあります、まあ、高級住宅街の中で、私ども分譲マンションをやらないで賃貸マンションを作って収益不動産開発したらどうかというのがこのプロジェクトでございます。間取りちょっと見ていただくと、まあ、広いんですね、こうやってね。ですから他の会社がやらないようなことをそのエリアエリアでやっていこうというのが私どもポジションでございます。で、これなぜかというとですね、他に比較する商品がないですから、私どもの創意工夫で価値を決めることができるんですね。で、これらを、まあ、一件一件大変なんですけど、社員一人一人が一生懸命頑張って積み上げていくというのが私どもの会社でございます。それから再生不動産販売と、先ほどグラフでございました。で、これ私どもは1990年創業時からの一番長くやっている事業でございます。で、実は東証に上場している不動産会社で再生不動産個別リノベーションマンションやってる会社4社ございます。まあ、見ていただいて分かります通り、広さ、それから立地、それから上質と書いてあります。バブルの時みたいにその豪華絢爛なものではないんですね。で、こういったところに特徴を持って開発をしているのが私どもの会社でございます。まあ、ちょっとこれもすいません、東京の案件しかないんでですね、なかなか私ども1億円から9億円内と書いてあります。で、この価格帯、私ども東京本社以外に福岡等地方都市に支店もございますが、やはりなかなかですね、これだけの金額の物件の流通性があるというのは現在東京マーケットだけだということで、私どもは再生事業につきましては東京都心3区5区を中心としてこのような商品を供給しております。これビリオンレジデンスっていうのは、まあ、その100ミリオンの上だということで、実は10億円以上のですね、再生不動産というのも東京都心では供給しております。一般にオープンマーケットで販売するということではないんですが、私どもがやはり100ミリオンシリーズでまず都心のいいところで再生不動産を買うんなら、まあ、ホールディンググループの中にあるラアトレという会社に聞いてみようと、まあ、こういう声もいただくようになってまいりました。まあ、またその中でですね、自分の物件を売りたいという方もいらっしゃいます。で、かつ非常に立地がよく広くというところになると、まあ、金額が実は10億円超えてくるんですね。で、こういったことも実は、まあ、昨年からお話し始めましたが、実は数年前から行っております。まあ、これは非常にスポットの案件なんですが、まあ、毎年今コンサートに出るような状況になっておりますので、まあ、投資家の皆様方にご説明申し上げるという次第でございます。まあ、新築不動産販売、再生不動産のご説明申し上げました。まあ、本当はこの後不動産の賃貸の話をするんですが、その前にですね、やはり事業説明会ということで投資家の皆様方集まっております。私ども不動産会社どう見たらいいのかというところの参考をお話しさせていただいております。 棚卸さんポートリオ、これはどういうことかというと、仕掛かり、それから完成しているものも含めた、まあ、私どもの販売のね、原資となるものですね。2022年12月期、まあ、288億と。で、2023年、まだ12月期発表、2APOB 後ですので、まだ発表できておりませんが、まあ、350億台と。増えてますね。で、これ基本的な話なんですが、棚卸増えて大丈夫って聞かれるんですね。営業キャッシュフローマイナス大丈夫って聞かれるんですね。会社が成長するためにこれがないとですね、実は私ども不動産デベロッパー来期の売り上げ作れません。ですから毎期一定の売り上げを維持して毎期一定の利益を上げるということであれば、これ増やさなくていいんですね。私どもの会社はやはりきっちりと利益を出して、利益の中で自己資本比率を厚くし、かつ株主の皆様に配当して、で、一番大事なこと、やっぱり株価を成長させようと。ということは、バランスシートを見ていただくときに、ここが増えてないと、経営陣としては成長をコミットできないと。まあ、そういうことでございます。で、ただ、私どものその総資産、この棚卸増やし方はですね、これやはりその、帰り見ていただくとわかるんですが、昭和の時というかリーマンショックの時ですね、不動産デベロッパー拡大戦略取ったんですが、自己資本比率考えなかったんですね。ですから、いきなり総資産バンと増やして、自己資本比率が低下すると。しかも資金を短期資金に依存するというような、ちょっと非常に乱暴な成長の仕方をしました。私どもおかげさまで、創業33年の会社でございます。しっかりと経験を踏まえて、自己資本比率は 20% 以上確保しながら、成長させると。で、なぜこれだけ総資産を増やせるかというと、利益が出てるからなんですね。そこを今一度しっかりですね、見ていただけたらと、このような思いでございます。まあ、実は総資産今500億超なってきております。そのうちの、まあ、20% を不動産賃貸業、まあ、毎月ポタポタポタポタ収入が入ると、こういうところにポートリオを置こうというのが私ども経営戦略です。これは先ほどの棚卸資産の考え方と同じです。やはり回転型のビジネスだけではなくて、何事もバランスが大事だろうと。ですから、まあ、今回のやっぱりコロナみたいなことがあった時ですね、販売活動3ヶ月半年できなくても毎月家賃入ってくると安心ですよね。それともにやはり不動産会社、上場会社ですから、赤字にするわけにいかないと。そういう時の底支えであり、心の支えであります。まあ、これを私どもは成長は期としてますが、しっかりとポートリオを積みながら安全性を保っていこうというのが私どもの会社の特徴でございます。そして、私ども、まあ、現在、2025年12月に500億売上目指しておりますが、従業員数でいきますとまだ100名にも達しておりません。まあ、人的なやはり投資もそうなんですが、やはり外部のリソースも使いながら成長していこうというのが私どもの戦略でございます。まあ、上資本業務提携先ということで、一番上アーバンライク、これはね、先月末に文字分公開した会社でございます。ヒカリハイツベラス、これは殺傷アンビシャス上場の会社ですが、私どものポートフォリオの中で4物件借り上げてもらっております。まあ、内部の人的な成長も含まれながら、やはり外部のリソースも使って事業を成長させるという戦略でございます。で、具体的なちょっとエリアごとのね、事業で、まあ、今お話ししました札幌、札幌今現在ですね、物件一番多く持っております。で、そしてまた今新たにも開発も計画しております。まあ、このようなことで、先ほどの回転型のビジネスだけではなくですね、やっぱ安全資産をしっかり持つということで、しかもシニアレジデンス、これはですね、30年間長期一括借り上げなんですね。よく賃貸マンションでいうと、この家賃が変動するとかないんです。3年後家賃下がっちゃったとかですね、入居者が出て現状回復をコストがかかるとか、そういうことございません。しかも 修繕費もオペレーター持ちです。ですから私どもも戦略的なこういったものを原資として投資ができるというのがやはり一つの安心の材料でございます。お隣の福岡ということで、私ども東京の次に重要な拠点で福岡支店ございます。まあ、やっぱり九州のねこのエリアというのは非常にポテンシャルが高いということで、まあ、こういった形で回転型のビジネスとストック型ということで、まあ、現在開発しながら保有している物件4物件ということで、九州福岡エリア、九州中の福岡エリア、非常に今事業は堅調に進捗しております。はい。そして昨年からですね、これ沖縄のマンションデベロッパーのファンスタイルという会社が実は子会社化して私たちもグループに入りました。でこれ沖縄というのはですね、やはりなかなかエアでしか行くことができないんで、なかなか外から行って事業やるには参入障壁高いんですね。でここが地場の有力デベロッパーだったファンスタイルという会社がグループに入ったことによって沖縄県内の事業が進行できると、こういう状況でございます。でこの会社をね、2025年12月期までにやはり沖縄県でダントツナンバーワンのデベロッパーにしていこうというのが私どもの戦略でございます。はい。まあ、概要としましてはね、まあ、2002年、まあ、創業も20年経つ地場有力不動産デベロッパーでございます。まあ、具体的に言いますと、もうすでに今進行期でですね、まあ、当初やはり地場のオーナー企業だったデベロッパーが私どものグループに入ったことによってもう借り入れ余力倍増しております。で不動産会社というのはどんなにいい情報あっても資金がないと事業化できません。まあ、そのような意味では、まあ、今後想像していただいて期待していただけたらとこのように考えております。はい。でやはり次世代のね、私どもやはりデベロッパーとして常に先を見据えて新たな開発をしていかなければいけないと。で外部のリソースということで、これは東証プライム上場のファイバーゲートさんと業務提携しまして、これからの新しい分譲マンション、また賃貸マンション等の商品の開発をしていこうということで業務提携しております。でこれらのファンスタイルで供給する物件に標準化していこうと、まあ、このような狙いでございます。まあ、九州沖縄エリアだいぶいろいろ出てきております。やはり東京本社以外でですね、やはり九州一番暑いです。で先月末餅文庫ポーカー終わりましたアーバンライク社と、まあ、もともと熊本福岡これらの場所でですね、まあ、店舗も10店舗以上ございます。注文住宅、まあ、戸建て住宅、それから老人ホーム等の建築関連施設の建築等を行っている会社グループに参画していただきました。でこれどういう効果があるかといいますと、やはり私どもがですね、新たに何か商材を狙って支店を出して、やはり事業を巡航体制にするまで時間かかるんですね。当然地元の業者さんいらっしゃって今までしっかりと事業を行っているということであれば、そこに参入していくのは並大抵のことではありません。むしろ彼らと一緒にやるということで、彼らにない私どもノウハウを提供すると。でまた私ども持ってない建築の手を持ってるんですね。でこれから私どもの業界ですね、非常にやっぱりこれ問題なのは企画力、ものを作り出す能力ありますか、これ施工大事なんです。これから建設業の就業人口どんどん減っていきます。それに対して需要と供給でいうと完全にバランス崩れてます。私どもがやはり安定的な事業を行っていくためには、この施工の手を持っている会社をやはりグループに取り込んでいくというのは、今後成長していくためには非常に重要なことであろうと、このように考えております。
半導体のところで九州すごく暑くなってて、はい、で今人口なんかも増えているということはあろうかと思いますけども、やっぱりちょっとこの熊本あたりは暑い感じ なんですか。
そうですね、まあ、毎日のようにですね、この西日本エリア の、 新聞にはこう記事が出てると思うんですが、まあ、これからの設備投資が、まあ、莫大な投資がされると。でそのような環境下においてですね、私ども不動産デベロッパーができることは何かということは、やはり街づくりで貢献していくということなんですね。でここは私どももぜひ貢献しながらビジネスチャンスにしていきたいと。まあそのためにもですね、やはり私どもがこれから入って単独であるよりも、地場でしっかりとしたネットワークのある、情報のある会社と組むということは、今後の私どもの連結業績に非常に重要なことだろうと、まあ、このような考えでございます。で
もう一点、去年の6月ですか、福岡証券取引所の本則にも、はい、並行上場されました、はい、やっぱりこれはそうした、なんて言いますか、密着していこうという狙いみたいなものもあるんでしょうか。
そうですね、やはりですね、この今回の、まあ、新たな工場の第二工場につきましても、就業人口3000人超えるわけですね。でインフラ投資につきましては公共団体が行っていくんですが、それ以外に住宅開発につきましても、やはり地元自治体とのやっぱり連携大事になってきます。まあ、その時に、やはり地元企業の上場している証券市場である、やっぱり福岡証券取引所というのは、一つの非常に有力な手段の一つじゃないかなと、こんな次第で行いました。はい。まあ、これからですね、これをね、やっぱりきっかけにしてですね、新たなこうエンジンとして企業成長に付け加えていきたいなと、このような考えでございます。はい、ざっと事業を駆け足でお話ししました。まあ、ここからがこれから株を購入を検討される方、またお持ちになっている株主の皆様におかれましても重要なことではないかなと思っております。前期売上180億ということ、おかげさまで今期300億計画と、ちょっとまだ発表前です、計画でございます。で来期330で2025年12月期510億ということ で、 でこれなんでぐっと伸びてるかというとですね、資金のクレジットラインが上がることによって、先ほどの棚卸資産の積み上げる構成ができるんですね。それとともに、まあ、通常の例えば建て売りとかですね、まあ、それこそスーパーとかであれば期中に仕入れて一生懸命頑張って売るとかできるかもしれませんが、私どものビジネスサイクルというのはやっぱりどうしても2年から3年かかります。ですから2025年12月期においてもですね、目処が立たないのに目標だけで数字出すわけにいかないんですね。でこれがおかげさまでですね、前期進捗したおかげでこういう積み上げできたと、このように理解していただけたらと思います。でおかげさまで私どもこの3年間毎期増収増益を積み上げてきました。でここをやっぱりしっかり踏み固めながら事業を伸ばしていくことが大事だと思っております。そのような意味でもしっかりと利益を出して自己消費率を維持しながら事業投資に回していくと、このようなサイクルでございます。現在私ども、まあ前は総資産400億ということで500億目指そうということでおりました。現在総資産500億達成できました。これからも成長していくためにはこの総資産を増やしていかなければいけません。ただ私どもはむやみに総資産を増やして一か八か事業をやるということではなく、しっかり利益の裏付け、自己資本を充実させながら自己資本比率 20% 以上と、これを維持しながら総資産を増やしていくと、この戦略にブレはありません。まあ、その中でしっかりと内部の成長を行いながら、先ほど申し上げたような外部のグループ会社を増やす、その他協力会社を増やす、外部成長を織り交ぜながら内部成長プラスアルファの成長をしようと、でそしてしっかりと株主還元していくというのが方針でございます。まあ東証全部のいろんな数字は出ておりますが、まずはまあ私どものグロス市場の話でいきますと、まあ、現在で私どもの株価が高い安い以前の問題で、まあ、実は私どもよりも上のこれから追い抜いていこうという会社の PR がですね、非常に高いんですね。これある意味私ども自信持って事業を進めていけるなと、このように思っております。 そして先ほど申し上げました、まあ、グロース企業というのはなかなか配当を出さずに投資をして株価、あの成長して株価でかん、あの投資家の皆様にね恩返しするということかもしれませんが、私ども他社よりもしっかりと先ほど PR 見ていただいて分かる通り利益出しております。利益出しているのにやはり株主の皆さんに配当に出さないと、まあ、しょっちゅう売り買いしなくちゃいけないよねというのが私ども経営陣の考え方です。そして配当ですね、昨年200円出させていただきました、まあ、今期予想まだ決算発表しておりませんのであれですが210円という発表でございます。まあ、しっかりとこれだけの配当成功を出しながらもですね、自己資本がしっかり積み上がるんで、ああいう総資産の拡大ができるんですね。ここはやはり皆さんですね、しっかりと見極めていただけたらなと、このように考えております。まあ、実は配当だけで昨年も11億以上出しております。まあ、今期も予想でいくともっと出す予定の数字になりますね、合計額でいきますと。で残念ながら配当利回りあんまり書きたくないんですが、配当利回り高いということは株価が高いのか安いのか、これは皆さんに計算していただいてですね、まあ、先ほども申し上げましたが私どもの会社やはりそのトレンドで見ていただいて分かります通り、しっかりと ROE も出しながら成長している中で配当利回りがあんまり落ちないということはやはり増配しているというふうに考えていただけたらと思います。まあ、しっかりとした利益積み上げながらさらなる成長を目指していきたいとこのように考えております。そして株価トレンド、まあ、印刷した時ですから、まあ、実は昨日ですねおかげさまであの年初来高値更新させていただいております。5270円ということでですね、で、まあ、しっかりとあの総資産の成長も見ていただいたと分かります通り、総資産増えるということは商材増えて収益積み上げることが可能だとこのように見ていただけたらと思います。これが一番重要なことです。2986でございます。あのこの番号をぜひ今日の説明会で覚えて帰っていただけたとこのような次第でございます。説明は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。
ここまでは LA ホールディングス IR プレゼン証券コード2986東証グロース副証本則市場上場株式会社 LA ホールディングス代表取締役社長脇田栄一さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
LA ホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード2986東証グロース市場副証本則市場上場 LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。